野木さん。
はい。
いや、だからこのさ、始まるタイミングでなんでいつも飲み始めるのかな。なので僕も、よし、コボテンやってみるかと思って。
ブルータリスト。
カナレット店に行ってきました。それですね。
陸上競技者に対する敬意みたいなものを、それをややこしくしてるの、さらに AI だったりと
人間が作ったものか、AI が作ったものかで感動変わるかな。
か。今、人間を押すことにリスクがある。
陶芸とか伝統工芸とかに注目が、コンテンポラリーに技術は関係ないです。
映像の世紀って番組知ってます？カラー化したバージョンっていうものを NHK は流してるんですよね。
不可侵性が強まってるとしたら、余計に冒涜していくことになりますよね。
配慮によって調整されるということは、それはまあ表現だから。14歳の女の子の直前に殴られてるんですよ。色っていうものがザクッと心えぐってくるわけですよ。
表現によって得られた心の動き。
これは健全なのだろうか。
こういうのを楽しめてこそ、カエサルリスナー。
こいつは何を話してんだ。
カエサルの休日です。
いや、なんかこう、なんつうの、仕切りっていうかさ、よし、やるぞっていう。
つないでね、通話を。
う
で、今日はなんかネタあるかいとかちょっと話したりするんですよ、野木くんと。その時別に野木くん何も飲んだりしてないんですよ。で、じゃあ始めるかって言って、じゃあ回しました。じゃあ始めるよって言った瞬間にね、なんか野木くんが 飲み物飲み始めるんですよ、いつも。
これだからネタとしてこすってると思われるかもしれないけど、本気で無意識で飲んじゃうんだよ。始めますって言われると。でもだから、飲み会始めますみたいな感じになっちゃってるわけですよ。乾杯みた
呼
いな。
ばれるって分かって、もう10年経つんだぞ。
そうなんですよね。いやいやいや。
だからこれまでの、配信も、乃木さんって言った後に変な間とか、乃木くんが、はいみたいな感じになってるやつは、乃木くんが飲み物を急いで口から離したタイミングのやつですね。
そうですね。飲み込んでいるっていう。これはなんかね、なんだろうね。どっかで習慣化しちゃったんだろうね。
ああ、そうだね。最初の方はね、そんなことなかったような気がするんだけどね。
いや、だって最初は飲み物飲んでなかったもん、初期は。
そうだね。お互いなんか、いろいろと雑音入んないようにとか、リップノイズ乗らないようにとか、すごい気をつけてたね。
そうそうそう。
ね、マイクの角度とかね。
だんだん、こう、だらしなくなっていきましてね。
そうですね。でも、ああ、マイクも、そんな高いやつじゃないしな、僕は。乃木くんは結構いいやつだよね。
つっても、2万円しないぐらいですよ。
2万円でしょ？ああ、僕の4000円ぐらいですね。
でも、あんまり差はないですけどね。
ああ、そう。そうか。でもなんかいいな。その高いマイクとか、配信者の人ね。どういうのを使ってんのかな？他のポッドキャスターとかね。
最近は、まあ、USB マイクが多いからさ、私のは結構昔語りっていうか、昔風な感じでオーディオインターフェースを挟んでるんだけ
ああ、そう
ど、
なんだ。
今はてか、ダニエルさんのだって USB マイクでしょ？
USB マイクで僕は。
多分今はそっちの方が主流なんじゃないか
あ、なんか iPhone で撮ってるって人もいたね。
な。まあ、全然今は問題ないんじゃないかなっていう。USB マイクって昔はそれこそ本当チャット用みたいな簡便なやつしかなかった。簡易なやつしかなかったんだけど、今その USB マイクのいいやつが出てるもんね。やっぱ配信文化が定着したから。
そうですね。
いいんですよ。いいやつ買って。ブルーとか。
お金が ちょっとないんで。
まあまあ。特にまあ大丈夫じゃないですか。音質的に。わからんけど。
その辺ね、最近はよくわからないんで、不備があったら言ってください。
いや、特に問題はないんじゃないですか。
それなら。
はいはい。
じゃあ、始めましょうかね。
はい。
すごく久しぶりになってしまってすみません。
ええ。
まあ、年度末ってやつはね、忙しいですよね、皆さんも。
なんか、毎年この時期はなんか1ヶ月ぐらいやらないっていうのはなんか定着してる気がしますね。
そうです。今年は特にね、忙しくてですね、僕も、年度末とね、個展の準備と重なってしまったんで、ちょっと忙しかったですね。あと、ほら、昨年、公募展にチャレンジしますっていう、メールをもらったじゃないですか。なので僕も、よし、公募展やってみるかと思って、公募展用の作品なんかもね、一気に作ったりしてたんで、
なるほど。
気合が入りましたよ。お
いい
か
で
げ
す
さま
ね。
で。
あれ、久々？そういうの。
ああ、そうですね。公募展は。
フレッシュな感じで。
まあ僕はチャンスがあったらできるだけね、あの送りたいタイプなんで、結構ね、長くなってきたり、もうコマーシャルギャラリーお願いされるようなね、感じになってからは、個展とか展覧会を、結構ね、出さなくなっちゃう人とかは多いんだけど、
そのイメージですね、やっぱし。うん。
僕は割と、出したい。
ああ、なるほどね。
出したいんです、僕は。
うん。まあね。
なんで出すんですかとか言われることあるけど、
う
ん。
世間的とかイメージ的には、やっぱこう、プロになったらもう公募ってのは、基本的には出さないみたいな印象はありますよね。どんな分野でも。
うん。うん、まだそれに全然、すごく知名度があるわけでもないしさ。うん。そりゃね、前よりは売れるようにもなったしさ、ギャラリーからね、お願いされることも多くなったんですが、うん、まだまだですよ。
うん。
なので僕はどんどん送っていきたいなと思っています。
はい。
メールが来ておりますので、紹介させていただきます。
すいません。ちょっとね、紹介まで時間がかかってしまいまして。
はい。すいませんね。ダニエル様、乃木様、ご無沙汰しております。ルルです。シニア割引が効くようになって映画館に行く頻度が増えました。ヒプノシスは、興味を惹かれました。が、沖縄だとうちからは行きにくいところでしか上映がありません。どうしようかなというところ。先日はブルータリストを見ました。通行の概説を読んだだけでろくに調べもせず、ホロコースト関連のドラマかと思ってみたら、全く主題が違った上に、215分の長編でした。途中休憩が入る映画は久々でした。あまり長さを感じさせないテンポで楽しめました。乃木さんの読書探偵のポッドキャストの話題が出ましたが、こちらの再開はもうないのでしょうか。最近過去音源の雑談会を BGM 的によく聞いています。またの配信を楽しみにしております。ということで、ありがとうございます。
ありがとうございます。
すいませんね、遅れてしまいました。ね、ヒプノシス、そうですね。上映してるところは少なかったですね。
やっぱし、これ系の映画、どうしてもね、フォント不利よね。
そうなんですよね。まあ、横浜とかさ、ミニシアターが多いから、僕は幸い見れるんだけど。
うん。
なかなかね、厳しいですよね。
うん。
まあなんかサブスクとかで配信があるといいんだけどね、音楽ドキュメンタリーってあんまりね、配信も少ないよね。
やっぱしあれがね、許諾っていうか、権利的なものでちょっと煩雑なのかな。
うん。
配信だと多分契約が違うでしょうから。うん。
ね、またデザインも入ってくるし、音楽も入ってくるし、ヒプノシスは難しいかもしれないですね。
うん。そして、ブルータリスト。確かにこれね、この映画私見てないですけど。
うん。
パッと見ると、あれホロコーストものかなと思っちゃうよね、これね。
そうですね。僕も、ちょっと調べてみたんだけど、そうかなと思ったら、これ違うんですね。
だってまあ、主演がね、エイドリアン・ブロディで、ある種の食料もので、うん、ホロコーストサバイバー。じゃあ同じような感じかなって思っちゃう。戦場のピアニスト。
うん。
思い返してしまうので、そういう感じかなと思ったら、俺ガンガン建築家の話なんですよね。
ね。しかも名前もなんかさ、ブルータリストってさ、
まあね、ちょっとこう、残虐な方って思ったけど、まあこれ建築用語の方のね、ブルタリズムの。
そうなんです。そっちの方なんでね、
う
ん。
そうそうそう。いやー、ちょっと興味は湧いたんですがね、尻込みしてますね。やはりこの長さ。
15分かー、
うん。
休憩入る映画って。
いやー、近年ないでしょ。
タイタニックとかか。
だから、それが話題になってたよね。インターミッションあるぞ、つって。
うん、
多分若い人知らないでしょ、インターミッション。あ、てか、私らの世代ですらもうほとんどなかった。ですから。
僕なんかインド映画でなんかあった気がする。
あれはまたちょっとね、尺が全然違うからってのもあるけど、う
ん。大学ぐらいの時に見に行った映画であったね、確か、うん。長い映画だったから。それぐらいかな、う
ん。インターミッション結構好きだけどね、なんか。文化として。
うん、でも、ほら。ミュージカルとかそう、劇場は結構あるから。
ああ。
うん。そういうので慣れてる人はいると思うね。
ただ全然この映画の内容自体の評価ではないんだけど、インターミッションのタイミングあんま良くないよねっていう評判を少し見て、あ、なるほどなっていう、そういう良し悪しもあるなっていう。
ああ、うん。インターミッションのタイミングか。
いや、あれはやっぱし、もしも入れるんであれば、本当にかなり計算をしないといけないんじゃないかなと思うよね。
うん。
おトイレ行きたくなりつつ、ここだっていうところに切れ目入れないといけないわけじゃん。
うん。
要はだって少し冷まさせるわけじゃん観客を。 で、その冷めるっていうことも、こう、加味した上で物語、タイミング入れ込んでいかないといけないっていう。
うん。うん、まあでもあれじゃない？最近は、劇場を想定してなくて作ってる場合が多いんじゃない？もう。
どうだろうな。
サブスク配信で見てる人の方が多いから。
まあ、とはいえ劇場でかけてるわけだから。てか、いや、今ね、劇場向けの映画だって長いんだよね。本当に。
そうなんだ。
うん、2時間超えがもう普通になってきちゃってるから。うん。どうなんですかね。ファスト映画とかさ、再生速度変えるみたいな時代にあって、でも映画の尺がどんどん伸びているという。
うん。その、ファスト映画が、
うん、
で、見る人が多くなったから伸びちゃったとか。
そんな小さいことでっていう。あの、まとめられないようにしてるぞっていう。
編集、あ、ちょっと諦めてるとか。
いやいや、諦めるってことはないけどさ。
短いやつの方がさ、
うん、
編集頑張らないと伝わらないわけじゃん。時間。
短くする方がまあ難しいと思いますよ。
難しいでしょ？
うん。
そこの難しい中で伝え切るっていうことの方が。
うん。どうなんですかね。ハリウッドメソッド的なものも変わってくるのかなっていう。例えばこれ昔はさ、シナリオ作法っていうかさ、脚本術の中に三幕構成とかってのがあって。
お
あれ結構厳密に時間とかも決められていくわけよ、
うんうん。
こんぐらいで展開してとかっていう。で、それがでも尺がどんどん伸びてるっていうことは、そのメソッドも変わってきてんのかなっていう。最近私そういうものを読んでないのでわからないんですけど。
野井くんは映像関係の大学を出てるので、そういう勉強もしているわけですよ。
まあ、シドフィールドの。あの、脚本術とかを読むわけですよ。
うん。
うん、そうすると、マジで何分単位とかで、あるんですよ。ルールが。ルールっていうか、まあ、こんぐらいの時間でこれ、キャラクター紹介終わるといいよ、みたいな。最初の5分でとか、10分でとか。そうそうそう。
メソッドとしてね、伝わりやすいメソッドみたいなのが、あるとは聞いたことがありますが。
うん。うん、で、ちゃんと、時間割をね、意識してみると、そのようにできてますしね、向こうの絵は。
ああ、そう。
うん。あ、本当にこの時間帯にカーチェイス入んなとか、
うん、
ペットシーン入るなとか、
うん
うん、今ちょっともう分かんないですね、そういうのもね、
うん、まあ変わってきたでしょうね。でもね、映画も僕らの時代と。
確かに。でもダニエルさんの言う通り、配信がかなりそこら辺のメソッド変えてる可能性はありますよね。部屋で見るとか、うん、家で見るっていうのは昔よりも習慣化してるから、
うん、
うん、そういうのをちょっと考えてみるのもいいかもしれないですね。あの、見ながら。
うん。
うん。
はい。ありがとうございます。
うん。あとなんか質問がありましたね。先メール。あ。
ああ、もうやらないのかって。
読書探偵のポッドキャスト。ああ、これ、これはあれですね。まあ、基本的にあの番組は堂本さんが作った、堂本さんの番組なので、基本的に私には分からないですね。
彼がやる気になればやるかもしれないし。
まあ、やる気というか、まあ、生活のいろいろな諸々の状況で、まあ、余裕ができて、かつ、やってもいいかなって思ったら、あり得るかもしれないけれども、私があるかないかってのは、これ分からないですね。多分、現状では多分ないですよ。うん、
ああ、そうなんだね。
いや、個人的な感情としては、楽しい番組なので、全然、やるってことになれば、あ、それはいいねって思うけれども、私がそう思ったとしても、再開するかどうかってのは全然別問題なので。
なるほど。
そうそう。ただ別になんかこう、嫌になって辞めたとかそういう話では全然なく、状況的にちょっと続けるのが厳しくなったので辞めてるっていう状態なんで。うん。
はい。
ただ、それはもう先方様の問題なので私はわかりませんと。まあ、ただまあ、現状そういう話はないですよ。う
ん、なるほど。
うん。
ね、結構、過去音源を聞いてますっていうのを磨けるよ。
ありがたいですね、ほ
ん
と。
うん。
そうそうそうそう。そうなんですよ。まあ、ちょっとなかなかやっぱしこういうものはね、いろいろと状況ってものがありますから。環境と、
はい、
うん。あとは、こう、体調とかもあるのでね、
うん。うん。なるほど。ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。もう一個行きましょう。
はい。
ダニエルさん、野木さん、ご無沙汰しております。バッテラです。先日行ってきた美術展でのことをお知らせしたく、久しぶりのメールです。東京開催のアット、京都へやってきた、カナレット展に行ってきました。初めて見る景観画も面白かったのですが、なんと会場にカメラオブスキュラの実物が展示されていました。1800年頃にロンドンで作られたものらしく、レフレックスカメラオブスキュラ と書かれていました。そうか、これを使ってたのかと感心しきり、撮影家の会がそっちのけで写真を撮ってきました。いや、いいものを見せてもらいました。大満足の展覧会になりました。ではまた、ということで写真を、送ってもらいました。
どう、
多分カメラブスケラって検索すると出てくるとは思うんだけれども、乃木くんにこれを送っていなかったよ。
お、
来たかな。カメラオブスキラはあのホックニーを取り上げた時にね、結構詳しく話しまして、
うん、
それの実物ということですね。
来ました来ました。
まあ本当あの木でできた筒みたいな感じですけれども、その先にレンズがついてるね。
なんていうんだろう、こうなんだこれ、蛇腹のような、なんていうか、
うん、うん、それなんかこれ伸び縮みすんのかね、これ
なんか伸び縮みしそうな形してる、
ね、しそうだよね。俺もねこの状態でしか見たことないんだけど、
うん、あのなんていうの、あの黒板の差し棒みたいな感じ、先端がこう細くなってるからこう伸びるみたいな、
うんうんうん、ああそうそうそう、
うん、
うん、あのラジコンのアンテナ、
ああそうそうそうそう、ちょ昭和な感じです
ね、そういう感じで伸びるやつですね。そう、先にレンズがついてて、ここから、像を、まとめるって感じですね、うん、なかなかねカメラオスキラ見る機会なんてないし、
ないですよ、
ね、でもね最近で、ね、結構美術の教科書に載ってたりするね。
ああ、あとこの間ね NHK だったかな、なんかテレビ見てたらやってましたよ、うん、カメラオスキラ。
ああそう、
誰だっけ、あフェルメールか、フェルメールかなんかの話題を取り上げてる時に言及してましたね、これ使ってたんだぜっつって。
ああ最近はね、そうそうそう、前はねそういうのを紹介しようとしなかったけどね、フェルメールに関して。
もうとにかく超天才みたいな感じだったじゃないですか、うん、うん。
そうそうそう、でもフェルメールもね使ってた証拠はたくさん残ってるんで、
うん、
最近はねいろいろな言及されてますね、美術書の方でもね、
うん、まあなんていうんですか、結構現代的な話にもつながってくるしね、これね。
お、
いやなんかこうトレースみたいな。
ああトレースね、
トレース問題みたいなのとかさ、
まあ多いですよね。
なんかズルだと思われてんだよね。
あ、未だにね、
うん、あれ不思議だなと思うんですよね。うん、
だからそうか、
やっぱりだからこう陸上競技者に対する敬意みたいなものを持ちたいんでしょうね。
うん、なるほどね。うん。
なんつうの、自力？自力の強さとか、技術っていうものをみんなこう、褒めそやしたい。
ああ、いくら早く移動できるものが作られようとも、
うん、
足で、早く走れるみたいなね。
そうそう。その足の速い人に共感したいっていうのは、絵描きにも求められてるんだろうな、と思ってる。
うん。うん、まあそれに関してはまあね、ホックニーと一緒で昔の人からやってましたよっていう感じですけどね、
うん、話なんですよね。そうそうそうそう、うん、じゃあこの人たちはもうあれなの、ダメなのってことになっちゃうもんね。それこそフェルメールがダメなのかって話になっちゃうからね。
うん、
まあ、まあもちろんあれだよ、こう人様のね、別の同僚の人たちの作品をこう
引っ張ってきて、創作物から撮るっていうかね、
トレースするっていうところの確かに倫理的な問題はあって、それはまた別の事件でね、あの議論されるべきこととは思うけど、技法としてはまああり得るんだっていうことだよね。
うん、
うん、
あり得ますね。人の作品はもうアプロプリエーションとして表現の中に入れるんなら可能だけど、それ以外だったら、まあ、避けた方がいいかなって感じですよね、やっぱね、
うん、だからそのいわゆる表説っていう部分と、
うん、
技法的にズルと感じる部分をごったにしちゃってる議論ってのは結構多いのよ。
うんうんうん。
ややこしいなとは思っちゃいますけどね。
ああ。
それをややこしくしてもさらに AI だったりとかするわけですよね、もう。
うんうんうん。そんな AI にお願いすりゃいいんじゃねえかな。
まあだから AI もその食ってる情報とか学習してるデータに、そういわゆる倫理的な問題をはらんでるっていうことで、やっぱし突き詰めていくとその問題、同じ問題になっちゃうわけよ。今、表説ではないかって話になるわけね。
うん。
まあ、で、そういう問題が取り沙汰されること自体は、まあ、非常に、あの、感情としてわかるのだが、やっぱし、技法の是非とごっちゃにしちゃうとちょっと違うよって思いますね。
うん。
意外と、だから古風なもの求めてるんですよね。
す
ごい、 自力が高い人たちが手を使って何かを作り出しているっていうことに感動したいんだっていう。
うん。まあ、工芸的な良さね。
うん。そう、工芸なんですよ、やっぱし。
うん。
で、そういうものをこうぶち壊してくるものが、それこそ AI とかだったりとかするわけですよ。
うん。感動したものがあって、
うん、
それが人間が作ったものか、AI が作ったものかで感動変わるかな。
だから、それはあれですよね。俗人的な価値っていう。で、これって最近のさ、それこそ芸能の話でもないけど、
うん、
今、人間を押すことにリスクがあるわけですよ。
うん。
アーティストでも、プレイヤーでも。
はい。うん。
テレビつけりゃ、ネット開きゃ、もうそれは、そのリスクが、例示されてるわけじゃないですか。その時に、一番価値あるものって人間が作ってねえものじゃねえかっていう話になってくるかもしれない。
うん。
ある種、純粋なものっていう存在。まあ、もちろん、現状はコントロールしてるのは人間だから、プロプト書いてるのは人間だから、まだ人間が作ってんだけど。
うん。うん、でも、どうでしょう、欠点が、ある方が愛せるっていうじゃないですか。犯罪を犯すような大きなものとかそういうんじゃなくて。
うん。だから、まあ、その、いわゆる人間味とか、近しさとか、距離感のね、近さっていうのはあるんだけど、うん、ただ、その先にやはりリスクは控えてるよねっていう、もう多分疑いの目って多分あると思うんですよ、今も、もはや。
うん。
で、昔はさ、作った人と作られたものの価値は分離しているっていう。
うん、
考え方ってあったじゃないですか。で、基本的に私もそう思ってんだけど、うん、そうじゃないっていう人が多いんだっていうことがもう明らかになってきてるじゃないですか。
あ、最近そうですね。ちょっとあれ僕どうかなと思う時はありますね。
うん。
ああ。
映画でも音楽でもね、あるじゃないですか。
そうそうそう。ああ。例えば、映画監督とか、問題が起きた時に、
はいは
い、その過去の作品とかが全部なんか、
うん、
どうなんだっていう作品に罪があるのかないかってことですよね。
そうそうそうそう。で、うん、昔はさ、ないと、割と言い切れたところはあったんだけど、揺らいでるところもやっぱしある。で、それ分野によるんだよね。分野とか作風にもよってて、やっぱしその、作り手のパーソナリティっていうものが、その人の、その作品の価値のウェイトをかなり占めてた場合、は、それはもう本人の人間性の問題とかに左右されるよねっていう。
うん。
で、関わりがないっていうか、あんまり審判してこない作風の人もいる。
うんうんうん。
っていうところで、まあ、それはだから結局作風の問題なんだろうなとは思うんですが、
うん、
ただ、まあ、あるなと思いましたね。
うん。まあ、あと問題は起きた時、どんな問題か起こしたかにもよりますね。
そうそう、それもある。うん。
うん。
でも、そこに差が出てくるっていうのも、実は言われてみたら奇妙な話ではあるんだよね。
まあそうですね。まあでも分かれば分かるよ。うん、
感覚として分かる、もちろん。
うん、私非常に分かります。
まあまあそんな感じなので、非常にこう俗人的な価値っていうものが、すごく肥大化する瞬間と、そこから切り離された AI 的なるものというか、人ではないものの価値っていうところで、乖離していくっていう中で、実はある種の純潔主義みたいなものが、人が作ってないものの方に価値を生み出すっていう観点は生まれうるんじゃないかなと思ってますよ。
うん。まあでもそれもリスクヘッジですよね。
あ、まあそうそう、そういうことなんですよ。うん。
そういえば工芸といえば、いや、まあこうなってくるかなとは、まあ多分多くの人が思ってたと思うけど、やっぱり陶芸とか伝統工芸とかに注目が高まってきましたね。
業界の中でってこと？
そうそうそう。コンテンポラリーアートの方で。
それは、でもその時代に対する反応なんじゃないの？
え？
そういう時代に対する、ある種の貿易制というか反応なんじゃないの？
いや、どうなのかな。もうちょっとね、ドメスティックな界隈がもっと注目されるってことですね。
おう。
これまではワールドワイドに活動を広げなきゃという中で、
うん、
例えば90年代に村上隆とか、
うん、
注目が集まって日本のこうなんていうのかな、アート界がワールドワイドに広がっ ってきた中で、その中で地位を確立するにはドメスティックなところに注目していかなきゃいけないよねっていうことで、
うん、
この後に来るのはやっぱり、最初はまあ、例えば、
うん
日本画とか、そういうとこだったんだけど、それがやっぱり伝統工芸とか、そういうとこに向いてくるよねっていう感じだね。
なるほどね。
うん。だから陶芸とか、まあやっぱりそうなるかと思ったけど、村上隆がすごい推している陶芸のアーティストとかがいたり、そう、コンテンポラリーの素性に伝統工芸の技法を乗せてくる人とか増えてきたね。
なるほど。
質工芸とかね。で、やっぱり、最近はね、人は、桑田拓郎か。この人は、開会危機とかで、確かあれしたんじゃないかな。有名になってきたんじゃないかな。最近よく見かけるんですよね、この陶芸を使った人たち。
うん、
同世代でもいるし、若い人たちでも増えてきたなーっていうのは思いますね。やっぱ、0年代、陶芸はほとんどコンテンポラリーのギャラリーで見かけなかったけどね。
うん。
立体作品の中では。最近ね、やっぱ増えてきたなーっていうのありますね。
それはどう捉えてるんですか、ダニエル先生は。
いや、そうなると思ったし。
なぜそう？
まあまあ、そういう動きはもうあったのかもしれないけどね。でも、やっぱ日本的なものに目を向けるとなると、そうなってくるよねーっていう感じで。で、当然、もちろんそのままやってるわけではなく、現代アートにリブートした状態で出ているので、しっかりとコンセプトなどが載っているので、そしてものとしては伝統的な陶芸とかを、使っているので、うん、まあ、うまいなっていう感じはしますね。
なるほど。それは、
うん。
じゃあ、ポジティブな感じなんですか？
いや、もちろん、もちろん。
なるほど。なんかこう、コンテンポラリーがコンテンポラリーとしていられなくなってしまったみたいな、そういう話ではない。
いやいや、よりコンテンポラリーになったんじゃないですか？
よりコンテンポラリーになった。
ああ、よりやっぱり日本のアートの中にコンテンポラリーってものが、の素性というか、その理解が高まっていく機運になってるんじゃないかなと思いますね。うん。
ほうほう。じゃあこれから工芸だと。
そうですね。だから、より注目されてくると思うし、AI とかそういうものと結びつけるのであれば、コンテンポラリーとはまた違うところで、やっぱその手の技術、
うん、
伝統工芸、今、職人すごい減ってますから。
そうですね。
そういうものを、若い人たちがどんどん担い手になって、新しく価値を作ってくれるんじゃないかなと、ちょっと思ってますけどね。
あ、それは、いいことというか、必要なことだと思うんですけど、じゃあ、工芸をやればいいんじゃないっていう、うん、例えば、ツッコミが入った場合はどうするんですかね。
あ、だから、それは工芸でいいんじゃないですか。
あ、じゃあ、コンテンポラリーから工芸をやるっていうのと、工芸を工芸としてやるっていうことの違いって何かあるんですかね？
あ、それはコンセプトに載せるかとかそういうことじゃないですか。
あ、じゃあ工芸にコンセプトを載せるとコンテンポラリーになると。
なるなるなる。
なるほどなるほど。はいはいはい。
うん。
って考えたらあれですかね、工芸の人たちは全然コンテンポラリーアーティストになりますね。今の工芸の人たちって、大体コンセプトあるじゃないですか。
それが社会に向いてるかどうかです、今の。
ああ、なるほどね。はいはい、はい。
向いていれば、今の現在の社会問題とかそういうものを、テーマとして取り上げていた場合、それはコンテンポラリーになりうるんじゃないですか、どんなものであっても。
なるほどね。じゃあ、あれですかね、うん。コンテンポラリーっていう業界というものが、これまで存在したんだとすれば、うん、いい意味で壊れていくんですね。
あ、それはそうですよ、もちろん。
誰しもがコンテンポラリーになりうるっていう。
うん、
思考性がそっちに向けばっていう。
ああ、だから、コンテンポラリーに技術は関係ないですね。
うん。
何を使ってようが。
ああ、技術に関係ないって、その技術のあるなしとかではなく、どんな分野の技術においてもコンテンポラリーは成立するよっていうことを。
そうそうそう、どんなものでも成立しますし。
拡張しうるというか定着させうるのが工芸との結びつきだっていう考え方です。
そうそうそう。
ああ、なるほど、
うん。新たにドメスティックな日本の地位として確立してくるんじゃないかなとは思いますね。
わかりました、それは、うん、
ああ。という意味で、いろんな意味で工芸が熱くなるんじゃないかなと、ちょっと僕は期待をしているんですよ。
あなた最近日本寄りですもんね。この間の。
そうなんですよね。
収録の時も、トロしてました。
そうなんだよね。
もともとすごく西洋美術とかそっちからガンガン行ってった、もう原理主義者が、ナショナリストになったと。
そう捉えられかねないんですけれども。まあ、
だから、そことこう一致してきたっていうのはあるのか、世の中の動きが。 それで、あ、これはいいことだと思ったわけで。
うん、そうね。だから、これも10年前とかだったらなかなか認めたくなかったのかもしれないけど。
でも、確かに結構前から、ダニエルさん、伝統号令のことは勉強している気配はあったじゃないですか。
ああ、そうですね。まあ仕事とちょっと仕事で必要になったことはあるんですけど、ま
あ。最初はね、必要性からかもしれないけど、まあそっち側になんか本当に結構前から進みつつはあった、向きつつはあったっていう、伏線はあったなと思いました。
ああ、そうなんですよね。
なるほどね。じゃあかなり。
やっぱああいうのね、普通に伝統工芸も見てるだけで楽しいですから、今。
うん。
各地の焼き物とかもそうだし、漆工芸もそうだし、木工も面白いし、うん。
まあ、さっきのその AI であるとか、その認識の、受け手の認識の拡張みたいな話になってましたけど、
うん。
ダニエルさんは映像の世紀って番組知ってます？
何本か持ってるよ。DVD で実家にあるよ。
マジで？ああ、そう。昔 DVD クソ高かったじゃないですか、あれ。今安いけど。
あのね、やっぱ僕は祖父が、
うん、
戦争に行って、で帰ってきてから自分は何のために戦ってたのかっていうのと、自分が行ってる時に日本で何が起こってたのかっていうのが、世界で何が起こってたっていうのかな、ずっと調べてましたね。
なるほど、
ね。映像にしろ書籍にしろ、だからすっごい数ありますよ。
すごい、身につまされる学習ですよね、それはね。
祖父、まあ近いんですけど、うちの実家とすぐ近くに祖父住んでたんで、うん、多分全部あると思うよ。
ああ、ほんと。いや、あれすげえ高かったんで、昔。8万、7、8万ぐらいしたんだよ。
うんうんうん。あるあるある。
もちろんこれ旧シリーズの話なんだけど、
うん、
旧シリーズの映像の世紀はやっぱ好きで、まあ、あれに影響を受けた人はほんと多いと思うんだけど、
うん、
今ね、あれのね、カラー化したバージョンっていうものを NHK は流してるんですよね。
最近よくあれですか？ X とかで見かける昔の映像に AI で色つけたみたいな、
うん、ああ、同じ技術じゃないですか。ただそれはあれでしょ、東大のニューラルネットワークがどうとかっていう。
あ、そうそうそう、ニューラルネット
。まあ、同じような技術を使ってるんだろうとは思う。よく NHK とも組んでやってたりもするので、先生はね。で、まあ、だから、その、旧シリーズの映像の世紀の、その、いわゆる、フッテージ部分、その、実写フィルム部分。歴史的な映像、うん、白黒だったものをカラー化してリニューアルして放送してるんですよ、今。一方でね、バタフライエフェクトっていう新シリーズもやりつつなんだけど。
うん。
で、私は旧シリーズの方が好きなので、お、カラー化しとるのかと思って、ちょいちょい見てるんですが、やっぱこう、モノクロ映像のカラー化、AI カラー化って非常にね、いろいろと思うところがあって。
うん。
これなんだろうって思ってるわけですよ。
はい。なんだろうってなんですか。
要は作り物なんですよ、これ。
そうですね。
うん。確かになんかこうカラーにすることによって、よりこう身近に感じたりとか、迫真性を増したりであるとか、より生々しいものとしてこうダイレクトに心に届いてくるっていうエフェクトあるわけですよ。
うん。
それは間違いなくて。でも、嘘なんですよね。っていう。根本的に。
うん。
うん。要は AI がなんだなとかって言ってるけど、あれはやっぱり推定に基づく着色なんですよ。
うん。
失われた色を取り戻したとかそういう話では全然ないわけ。
うんうん。
それに、まあいろいろなその知見、学術的な知見であるとか、あるいはその、動植物に関するいろいろな、まあデータベースであるとか、
うん、
まあそういうものもろもろ総動員して、こういう色であったであろうっていう推定してつけてるわけだよね。けど、やっぱりそれは着色に過ぎないっていう大前提は変わらないわけですよ。
うん。
うん。けど、これどんどんどんどん増えてってるわけですよ。カラー化って。
ああ、はい、よく見かけますよ。
うん、だから、リアリティが更新されてるんですよね。
はい。
で、映像の世紀って、まあ、一番有名な回っていうのは、いわゆる第二次世界大戦の世界は地獄を見たって、これ名作回ですけど、あれをまあ、カラー化するにあたって、やっぱし、収容所の遺体であるとか、ガス室の再現施設とかはカラー化してないんですよね。
ああ、そうなの？
で、もちろんこれそこ全部カラー化しちゃうと、まあ、絵的に相当刺激が強すぎるっていうことが、まあ、あるからなんだけれども、でもまあ、なんか、これ象徴的だなと思いましたね。
あー、なるほどね。そこできなかった。
これはだからね、リヒター界ともつながっていっちゃう話なんだけど、はい、例によってまたね、うんうん、要は建前として非常にこう対象と現代の我々見ている者たちの距離を縮める、その人はそこに本当にいたんだっていう実感を持たせてくれる効果としてそれをやってるっていうことは、あの理屈としてわかるんですよ。自分もそう思うから、感覚としては、うん、けれども、あ、その先はできないんだなっていうラインはある、
うん
うん、っていうの非常にもうこれ面白いなと思いましたね。あの別にいい悪いっていうことではなくてっていう現象としてね、うん、
まあそこでさ、アウシュビッツだけ着色してないことが、
うん、
表現として捉えられて、よりなんていうのかな、不可侵性が強まってるとしたら、余計に冒涜してることになりますよね、表現として使ってるので。
それが浮き上がってくるの。
そうですね、
うん、例えば信念、かなり確信犯的に、いやこれはその歴史をもうちょっと体感できる、歴史は遠いものではないっていう風に啓蒙するための手段なんだっていう信念があるんであれば、全部からかできるはずなんですよ。あ、もちろんあの年齢制限とかね、ゾーニングをちゃんとやってね。
そうですね、うん。
けれどそれをしてないってことは、まあ、これはあくまで一つの表現手法に過ぎないってことになる。なんでかって言ったら、まあ、配慮によって調整されるということは、それはまあ表現だから。
うん。
感じをすごい持ちましたね。
なるほど。
で、アウシュビッツのそのカラー化っていうことに関して言うと、これもしかしたら私前にも触れたことがあるかもしれないんだけれども、昔ね、アウシュビッツの収容者の写真をカラー化するっていうプロジェクトがあったんですよ。
うん。
Face of アウシュビッツっていう。で、それで、どこだっけな、南米のね、アーティストでね、マリーナ・アマラルっていう人が、その収容者の写真をカラー化したんですよ。
うん。
で、その時に、一番、ある意味、こう、象徴的に有名な収容者の写真があって、チェスラワ・クオカっていう、14歳の女の子の、が、収容所に来た時に撮られた、ある種、証明写真みたいなものがあるんだけど、
うん。
それをカラー化してるんですよね。で、そのカラー化って今も結構出回ってて、
うん。
で、私も、この写真を見るたびに本当にちょっと、なかなか心かき満たされるような写真なんですよ。14歳の女の子が髪刈られて、囚人服、しかもサイズの合ってない、オーバーサイズの囚人服着せられて、頭固定されて写ってるんだけど、うん、直前に殴られてるんですよ。殴られてるんで、顔に、顔面にあざがあって、唇が切れて血が滲んでると。で、そのカラー化の時に、そこの、唇が切れてる赤とか、彼女が着ている囚人服につけられてるバッチ、赤い逆三角形なんで政治犯っていうくくりで収容されてるんですよ。うん、ユダヤ人じゃないので、
うんうん。
その色っていうものが本当にザクッと心えぐってくるわけですよ。
うん、
だから白黒の時に今描かたい、うん、実感ってものは確かに伴ってくると。ショックを受けるわけだよ。
うん、
けど、それは作られたショックなんだよね。
うん、まあ、そうですね。ああ、
だそれは創作なんですよね。表現なんだっていう。けど、それは本物超えちゃってるんだよね、その瞬間においては。
うん。
そこにやっぱし複雑なものっていうのを感じたわけですよ。
うん。まあ、歴史的事実を捉えるのと表現を捉えた時の、
うん。
感じは違いますからね。
う
ん、
そうそうそうそう。
それに、うん。表現によって、得られたその心の動きってことになっちゃうわけですよね。
拡張、要はだからなんとアンプ直じゃなくてエフェクター挟んでるみたいな状態なんですよ。
はい。
うん。で、別にそれによってね、すごくより生なリアルな実感を持ってより彼女のことを身近に感じられるってこと自体は悪いことじゃないので、否定は無限に否定はできないのだが、しかしでもこの血の色ってこの唇に滲んだ血の色が本当にその色なのかどうかっていうことを常に問い続けなきゃいけないっていう姿勢で、本当はそういう歴史って捉えなきゃいけないんだよ。
うん。
けどその色っていうものをそのままストレートに受け入れて自分の感受性っていうものが左右されてるっていう状態は、これは健全なのだろうかっていうね、非常なね、反問があるんですよ。
うん。
うん。まあ、もちろん写真がじゃあそもそも白黒写真だから本物かっていうと、それはまた別問題なんですけどね。うん。
まあでも、そういう意見もあると思うけど、例えばそう、白黒写真だって正確に事実は捉えられないって意見もあるかもしれないけど、うん、それはちゃんとその当時の光を焼き付けたものなんで、うん、それはそれで真実、ある意味真実なんだとは思うんですよ。
そうね、まあ、ある種、抗議の意味での資料性っていうものがあると
思うんですよ、うん。当時の光をそのまま焼き付けたものなので、うん、ある種、一定の真実性とか事実性は担保されていると思うんですね。でも、うん、確かに色付けということとなると、そこから推測してつけるものなので、
うん、
まあ、それはちょっと違うような気もしますね。表現にという気もしますね。でそこの表現によって、で動かされた心の動きっていうのは事実として捉えられるべきなのか、
うん、
否かというところですよね。
そうそうそう、
うん、
まあだからすごいある種こうシラフになって考えてみればこれは映画なんだと思えば楽なんですよ。
でもそれじゃいけないでしょ。
そう、なんていうかさ、素材は本物だからなんだよ。
うん、
例えばさ、だから、じゃシンドラーのリストは白黒で撮られているっていう。で、その迫真性に感動してしまうっていう状況は、まあ、ある程度こう、距離を置いて考えられるんですよ。まあ、これは、とはいえ映画だからなと思うわけ。
はい、そうそうそう、ね。うん。表現として。
そう、この、ね、チェスラワ効果の写真って本物なんだよ。本当にこの直後、うん、彼女殺されてるんで。
うん。
あの、フェノール注射で虐殺されてる。
うん。
それを思うと、やっぱしね、そのエフェクトっていうものをね、ちょっとこうストレートに受け入れられない人情っていうのもあるんですよ。
うん。
うん。だから図らずも自分は、あ、すごいショックを受けてしまった。だから、このアーティストの人はすごいいい仕事してるんだよ。
うん。
多分期待した通り、意図通りの効果を上げてるんで。で、自分もそれに乗っかっては、すごいなんか、今までと違う風にこの写真が見えるなってなった。でもその後に、いやってなっちゃったんだよね。
うん。
うん、まあ、あと自分もこう画像とかを扱うんだけれども、
うん、
なんとなく技術的にどういう風にやったのかってわかるんだけど、でも、どうしたって手動の調整が入ってるわけ。あと調査とね。その時に、この唇の血の色を RGB でつけていく時に、あのそのアーティストは何を思っただろうかって想像しちゃったんですよ。
うん、
これ結構何年も前の話。だったんだけど、そういう時になんか、その映像の世紀がそこだけがあのモノクロになってるっていうのはなんかすごいなんか繋がってきちゃったなって話で。
うん
うん。
そうね。事実を伝えるっていうことはもう表現なんだけど、
うん。
色をつける時に冒涜と思ったかどうかどうなんでしょうね。
っていうね、これはまあもちろんだから感覚っていうか主観的な世界なので、だからといって、これ同じことやってる人がいたら、それ批判はできないんですよ。ただ、自分はちょっとできないなって感覚になる。
うん。まあでもその NHK の方の話に戻るとすると、
うん。
少なくとも、その少女に、
うん。
色をつけた人の方が、
うん。
まだ、なんというか、誠実な気はしますね。
だから筋は通ってるってことか、うん。はいはい。
そうそう。色をつけなかったよりも、うん。
うん。うん、NHK、その映像の世紀の場合も、いわゆるだから、ショッキングな部分をカラー化すると、まあ、絵的にかなりきついからっていうのが多分大事なんだよね。でも、その裏に繋がってくるのはこういうとこだとは思うんですよ、やっぱし。
うん。
尊厳っていう話で。うん。で、その尊厳をある種の、その技術、最新技術みたいなもので、改ざんするっていう抵抗感は、どこかにあるんじゃないかっていう推測はしてるんですよね。
うん。
うん、でやっぱこれ改ざんなんで、やっぱし、悪い表現をすれば、うん、するとね。
うん。
うん。カラー化ってすごく考えること多いんですよ、これね。で、最近はそのね、それこそさっき AI の話だったけど、動画生成の AI も結構ね、今、かなり技術が進んでますが、どれのサービスだったか忘れちゃったけど、西部開拓機の写真、アメリカのなんかどっかの写真を、まあ、動画化してるっていうサンプルがあって、
うん、
それも当然のことながら、推測によって、保管して裏側とか、ちょっと角度変わって本来映ってないところまでをこう再現するっていうものなんだけど、それによってリアリティが拡張されるんですよね、見る側にとって。で、さっき言った、より身近なものっていうか、生々しいものになっていく。 より、だからその150年前とかが近づくっていうことは心理的にはあるんですよ。ただ、全部それは本当じゃないんだよね。で、これから本当じゃないもので、人々は、リアルを拡張していくっていうことになっていくので、その岐路にあるっていう感覚を非常に持ちました。こういう歴史的な資料映像を一つ撮ってもそうなってるんだってなってきたから。で、あとはね、さっきの話ではないが、その表現することと、その現実の認識の問題っていうものが多分もっと今まで、ちょっと墨焼けされていたものがさらに、侵犯されていくっていう中で、どこに自分の、なんていうの、スタンスを堅持すべきなのかっていうことが非常にこう、ぐらついてくるなっていう感覚が非常にありますね。
まあ、過去に関しては本質的に知ることが不可能なので、
うん。
少しでも近づけるっていうことに一般の人は重きを置いてるんでしょうけど。
そうそうそうそう。
だから、乃木くんの方がより表現として、意識してるってことですよね。
うん、いや、わからん。まあ、一人どうかわからんけど、私はだから両方好きだからね。歴史も好きだし、そういう表現物っていうものも好きで、それをもう本当にこう、ぶつかってくる界隈っていうものが本当に生じてるから。
で、多分、歴史と表現にそんなに差を、持ってないんだと思いますよ、皆さん。
っていうことでしょう。だからそれってつまり本当のことってそんな大事じゃないんだよねっていうことでしょ。
そういうことです。
で、それがまあかなり明らかになってきたので、本当のことの値打ちってもうないんじゃないってなるんですよね。そうすると、
本質的に不可能ですからね。
だからそうすると、ああ、じゃあもうそれはあれですわな、って、オルタナファクトな時代ですわってなるんですよ。
いや、そういうことをまあ自覚してるかしてないかは別にして、多分、もう、本質的に一般の人が、の方が無理だと思っているんだとは思います。だからまだ、乃木くんが歴史にロマンを感じてるんじゃないですか、まだ。
いや、ロマンなんか感じてないですよ、全然。
いや、なんかこう、歴史とか、その資料的価値っていうものの、意義というものを重く置いてるんだと思います。
それは当然ですよ。
で、乃木くんの方がね。
いや、それは興味ない人は、そんな価値なんかわかんないですから。関心ない人は。
いや、それによる違いだと思いますよ。
いや、要はだから、そんなに関心がない人たちが、そうなるのは、そりゃそうだろうなと思ってんだけど、そうじゃなくて、それを扱う人たちの中でもそういう風になっていくんだろうなと思ってるっていうこと。表現者たちの中のリアリティの置き方、重きの置き方自体も変わっていくだろうっていう感覚があるってこと。
いや、まあ、みんな、多分もう表現で落とし込んじゃってるんだと思いますよ。
みんななんすか？
多くの人は。ほとんどの人そうじゃない？多分。
作り手もってこと？そうか。
多分そうなんじゃないですか？
アーティストもですか？
アーティストは別だと思いますね。そこに関しては。
え、なんで？
例えば、ほら、リヒターとかもそうじゃないですか。それを扱う人はまた別だと思います。
じゃあみんなじゃないってことですね。
あ、そこ、メインに扱う人たちはそうだと思いますよ。僕はそんな歴史とかそういうところは扱わないんで、どうかなと、今自分だったらどうかなと思って考えたことはなかったんで。
まあでもこれ歴史って過去を設定しなくても、まあ現在においても、これ過去の勇気言うなっていうのは当然あるわけじゃないですか。
それはありますね。
で、それが真偽っていうものが非常にこう曖昧になっていくものっていうのがもう今、リアルタイムでこれは本当なのかみたいな話になってるわけじゃないですか。そういう中で、現在のものを取り扱うのだって、実はもう歴史を題材にするのと変わらないほどのリスクかつ難しさって当然あるわけで。リスクと曖昧さっていうのがもう同じぐらいあるもので、だから歴史だからこうとか、非常に同時代的なネタだからこうだっていうのはもうないんじゃないかっていうのは正直あるんですよ。
まあそうね、今、改めていろいろ考えたけど、アーティストの場合は答えを出すというより問題提起に重きを置いてるからじゃないですかね。
でも問題提起するときだってそれ書くでしょ？そのこと。
そうそうそう。だからそこを書かずに問題提起もできるだろうし、書いて消すっていうと、リヒターみたいにその行動の後を、オブジェクトとして、設定して、 まあ、あくまでもそういうコンセプトとして表現することもできるだろうし、ああ、そこはスタンスですけれども、そのスタンスを今メインに話してるんだよね。
そうですね。
ああ、なるほどな。ちょっとあれだね。アーティストに関しては、記録保存っていうところに、コミットしてるアーティストはたくさんいるんだけれども、
うん、
またことにこう、アウシュビッツとかなると違うじゃないですか。
違くはないんだけど、まあ、極端だけど、
まあ、そうそう、極端。
延長上にあるものはいっぱいあるわけですよ。多くの人がネタにして、まあ、題材にしてるもので、
うん。そう、歴史記録保存っていうことに関しては一緒なんだろうけど、
うん、
で、まあ、今自分でも言ってて思ったけど、やっぱり自分もそう思ってるんだなっていうのが思いましたね。アウシュビッツとなると別だなって思っちゃうもんね。
ああ。
うん。
いや、だからアウシュビッツじゃなくてもいいですよ。今起こってることとかでも出て言われて。
うんうんうん、
いやだからね、そのね、何ですかね、真実だから価値があるっていうことがもう言えないっていう状況の中で、真実性みたいなものを担保する拠り所っていうものが何に由来してるのかっていうことを、これまで以上に原理主義的に問われるんですよ、もう。
うんうんうん、
世の中のこういう出来事について、自分は非常に考えるところ、思うところがあるから、これをテーマにしてこういう活動、言論活動するでもいい。表現活動するでもいい。昔はそれが簡単に言えたんだけど、そもそもそこを取り出す、そのテーマを見つけた時の目線の精度自体が問われちゃってるんで、今も。
うん。
そもそもあなた、そうやって、それ正確に見れてますかって言われちゃうわけ。
うん。
だから、表現とか、以前の問題になってきちゃうっていう話になるわけですよ。
はいはい。うん。うん、
で、そこをどう答えていくのかっていう。
そうか、目線にも表現が入ってるからな。
うん。取り出し方のね、プロセスの中に表現がもう包含されてるっていうことはあるんだけど、うん、要はそこに精度を求められちゃうんだよね、もう、もはや。
うん。
うん、昔はさ、もうちょっとのんきだった気がするの。この人は世界をこのように認識してんだっていうふうに。
うん。
うん。で、その上でなんか表現してんだなって思われてたかもしれないんだけど、今って、その認識間違ってますよって言われちゃうんだよ。もう、いいか悪いか別として。うん。うん、そういう目にさらされてる中で、なんか何かを表現するって大変だなとか思っちゃうわけですよ。
うん。
うん、
そうね、一次資料、資料の価値は揺らがなかったからね。
うん。だから今なんかね、こういう形にしました。あ、それはすごい、こういう表現の仕方があるんだっていう簡単の前に、まずあなたは世界をどう見てますかっていうことを問われてしまうような気がするんですよね。
うん。
いや、昔からそういうのは、あるべきだったと思うんだが、それがより強くなっていく中で、ちょっと違う評価軸になってきちゃってるってとこあるんですよね、なんか。
ああ、そうね。最近、要はそう、フレームワークじゃないですか。
うん。
それに対するツッコミばっかりだなとは思いますね。
あ、そうそうそうそう、そういうこと。まあ、私がなってるっていうことではなくて、他人としてそう思ってるんですよ。
うん。
そういう評価がもう生まれちゃったなと思ってるわけ。
うんうんうん。うん、
さっきの話、要は、作り手の問題と、作ったものの価値が分離できるのか、それとも、癒着してるのか、合体してるのかっていう問題とも繋がってくるんだけど。
うん、はいはい。まあそうですね。より、これは癒着するようになっちゃいましたね。だからまあ、作品の評価とか、作家の評価っていうのも、総合的になってきてるし、それで面白い人もいるんだけど。
うん、
なんでしょうね。まあ、ね、みんなが発信できるようになったっていう、
うん、
それが大きなきっかけだとは思うけど、それでも、面白い人はいましたよね、昔の時代から。
うん。
何の作品好きとは言えないけど、その作家が好きっていう人もいたし、作家の全然嫌いだけど、作品はいいよねっていうのもあるし、
うん。
最近それはないですね。
やっぱり一体化しちゃってる感じがあるんですか。
そうそうそう。
うん。
うん。
まあいいか悪いか別としても、現実としてあるっていう、うん。
現実としてあるし、まあでもペインティングに関してはまだそこまではないような気もするしけど、メディアアーティストとかは大変だなと思いますね。
うん、そうね。メディアアーティストがそういうなんか目線にさらされることを嫌がることはちょっと説得力ないですよね。だってメディアアーティストっていうのは社会に思いっきりコミットしていて、言って作ってきたんだから、そこですごい目線にさらされたからもう嫌ですとかっていうのは、それは言えないよってなっちゃうんですよ、
ね。それは違いますね。
うん。
まあだから、 そうだね、メディアアーティスト、まあ、落合陽一の作品を何か一つあげろと言われたら特にあげらんないけど、うん、知ってるよね、よくね。
ああまあね、ああいうちょっとこう、なんていうのか、非常に中間的な存在ですよね、ああいう人たちは。
うん、でも、ああいう人たち、まあ、増えるだろうなとは思いますね。
うん
うん、
まあでもなんかテック信奉者みたいなイメージしかないんですけどね、ま
あ。ああ、うん、まあ、そうだけど、でもほら、あの、アーティストのあり方としては。
まあまあ、あの、いいか悪いかじゃなく、そういうものとしてあるって、それを体現してるっていう意味では。
うん。体現してますよね、見事にね。
そうですね。うん。あ、そう、だよね、すげえもうちょっと卑小な言い方をするんであれば、アーティストである前に思想家であることを問われてるっていう状態。
ああ、そっか、うん。
うんでもやっぱしリヒターの話って本当出ますよね。我々って。
あ、そうですか。
うん、いや、我々。
あ、僕らですか。ああ。
まあでもまあ、自分はそこずっとやっぱ考えるテーマになってますからね。やっぱあれを描けるのかっていう話だから。それは一貫してるんですよ。
そうですね。うん。うん。そこは、野木くんにもより突き刺さるテーマだな。特にこの間のね、ビルケナーの話そうだ。そうですね。
そう
そう
そう。う
ん。
いや、あの、自分はあれですから、その、そっちの話題がずっとこう、多いじゃないですか。アウシュビッツであるとか、うんうんうん、まあ、ホロコーストとか、うん。あれって結構、あ、まあ歴史好きだもんねっていう感じで見られてると思うんですけど、意外とね、よりはそっちなんですよ。
うんうん。そうですね。表現としてできるかってことですよね。
うん、そうそうそう、
うん。
で、やっぱちっちゃい頃にシンドラのリスト見てますから、
うん、
そこから始まってる部分ってあるんですよね。やっぱ一つぐらいは。
うんうんうん。
歴史趣味っていうのとはルートが違ってたりとかするんですよね。
うん。そうですね。前、まあ、ずっと前に話したけど、歴史好きっていうは、くくれないっていう。
うん。
歴史好きはね、あの、その中にもいろいろいるんだっていう話を前にしましたけど。
うん。
まあ、歴史好きっていうのとはまたちょっと違うんですかもしれないですね。う
ん。あ、でもどっちか日本史とかの方は歴史趣味なんですよ。私。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。なんか、ジャンルによってルートが違うってのがあるんですよね。
ああ。そこはあれだね。ややこしいね。
ややこしいんですよ。めんどくさいですよ。だからめんどくさいので、まあまあ歴史好きですからね、って、こう、済ませるわけですけど。うん。
うん、なるほど。
まあ、てな感じで、ちょっとこう、取り留めもない話になってしまいましたが、まあでもなんとなく繋がってありましたね、うん、今日話したことは。
ああ、そうですね。うん。逆に幅が狭いのかもしれないです。
そう、同じとこをこう、行ったり来たりするっていうところなんで。
そうなんですよね。まあ今回はそんな話でまあ取り留めもない形になってしまいましたけれども、
はい、
うん、まあ今までの聞いてる今までの回を聞いてた人にはまあより分かるような回だったんじゃないかなと思います。こういうのを楽しめてこそ真のカエサルリスナーと言えるでしょう。
まあそういうことですよね。多分これ本当ね、途中から聞いて、こいつは何を話してんだって話になるんで。特に後半。
やばいですね、これは。
こういう名詞全然出てこないやんかっていう。関連語関連語っていう。
そうだね。君たちの間だけで成立してるもんじゃんかっていうのは、なかなかね、一元さんお断りな空気が出ちゃいますから、気をつけなければいけませんけれども。ちょっと僕たちも新規リスナーを、ね、この春から。
そしたら、あれじゃん、美術講座をやるしかないですよ。
そうですね、
うん。
よし。新規、ご新規さんを開拓しよう。
お願いします、ぜひぜひ。
ヒップホップなやつで。
うん。富をね、富をもたらしてほしいね、そして。
そうですね。
うん。
まあ、てめえで頑張るよってことなんですけど、要は。僕たちもね、新年度、頑張っていきたいと思います。
はい。
ということで、ご意見、ご感想などは、dice.caesar@gmail.com dice.caesar までお願いします。
お願いします。
はい。本当に嬉しいですからね。こうやってなんか、美術関係のレポートを送ってくれたりとか。
なるほど、そうですよ、ね。うん。
非常に嬉しいので、メールの方よろしくお願いします。
それしかないんで。
はい、それしかないんで。
それしかないんで。
お待ちしております。
はい。
では今年度もよろしくお願いします。
お願いします。
さよなら。
さよなら。